はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ようこそプレハイにいらっしゃいました。今日は井上先生が祈りを捧げなさいという題でメッセージをしてくださいます。今回自分でやっといて選曲見返してなんかもうちょっと捧げる系の賛美入れればよかったかなって後悔したんですけど、でもその中で一つ思ったことがあります。捧げるって聞いた時に皆さんはどんなものを捧げることをイメージするでしょうか。捧げるとなるとやっぱりいいものを捧げよう、最善のものを捧げようというものが思い浮かぶかなと思います。もちろんそれも正しいんですけれども、祈りを捧げるとなるとまたちょっと変わってくるかなと思いました。祈りは感謝の祈りも捧げることできますけれども、それだけじゃなくて不安とか決してきれいじゃないものとかも神様の前に話すことができますね。そういうふうにこういいものをいいものをと聞かざる必要もなく、ありのままで背伸びせずに神様の前に出ていけるというのはとっても大きな恵みだなと思いました。皆さんが今週1週間どんな1週間を過ごしてきたかわからないですけれども、その1週間の歩みやその皆さんの思いも神様の前に抱えて、出ていけたらなと思います。そんな意味を込めて身腕に抱いてという賛美を共にしたいと思います。お立ちください。
あなたの
必要、すべてを満たしてくれるお方、恵み応え、目を上げ歌う、目を上げることはない、今もあなたが一番必要、
メッセージの前に、主は我らの太陽を賛美したいと思います。 ッセージの前に一言お祈りします。天にいらっしゃるお父様、今日も変わらず私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。一週間の歩みを終えてまたここに戻ってくることができました。私たちのうちには綺麗なものばかりではなくて汚いものもありますけれども、それでもあなたの前に出ていくことが許されていることをありがとうございます。今日もこれから御言葉を聞きます。どうかその御言葉が私たちを作り変えてくださいますように、私たちを励ましてくださいますように、私たちをあなたに喜ばれるものへと変えてくださいますように、どうかあなたが働いてください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。はい、改めまして皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。ライブ配信で参加してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。今日もですね、皆さんと一緒に礼拝できることを、本当に嬉しく思っています。なんと今日で2月が終わります。明日からもう3月ですね。もうなんだかあっという間の2ヶ月だったような気もしますけれども、皆さんはどうだったでしょうか。私たちの日々の歩みというのは時と場合によって違ってくると思います。本当に毎日がですね、順風満帆でどんどんどんどん時間が過ぎ去っていく時もあれば、いやー重いな重いなと思いながらなかなか時間が進んでくれない、そして迷いに迷って一体自分がどっちに進んだらいいのか、それが分からなくなるような時もあるのだと思います。今日もですね、聖書の言葉を通して私たちが進むべき方向が一体どこなのか、そのことをご一緒に考えていきたいなと思っています。では早速聖書を開いて読んでいきましょう。聖書をお持ちの方はぜひお開きいただければと思います。新約聖書、テモテの手紙第1の2章を今日は読んでいきます。第1テモテ2章をお開きください。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに出てきますので、そちらの方をご覧いただければと思います。第1テモテの第2章の1節から7節まで、2章の1節から7節までをお読みいたします。第1テモテ2章の1節から。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。聖書はそこまでとなります。皆さん、後ろ歩き健康法というのをご存知でしょうかね。もう随分前に流行ったような気がするんですけれども、後ろ向き健康法、後ろ歩き健康法ですね。普通私たちはですね、こう前に向かってこう進んでいくわけですね。ところが前じゃなくてこう後ろに向かってですね、散歩して歩く、そういう健康法が、あるらしいんですね。この後ろ向きに歩くというのは、いろんなメリットがあるんだそうです。例えばですね、後ろ向きに歩くと姿勢が良くなるとか、それから腰痛が良くなるとか、それから 普段使わない筋肉も使うんだそうです、後ろ向きに歩くと。まあそんな風にいいことがたくさんあるんだそうですが、教会のですね、この前をこう流れている桜川の土手も、まあ普段いろんな人が歩いているのを見かけます。以前はですね、後ろ向きに歩いている人もいたような気がするんですけれども、最近は全く見かけなくなりました。全くいないと思います。で、考えてみますと、やっぱり後ろ向きに歩くというのは危ないと思うんですね。正直危ない、後ろに歩いているとですね、まあ、車にぶつかるとか、それから桜川に落っこちるとかですね、まあ、危険がいっぱいあるわけです。ですから、向きというのは本当に大切なんだなというふうに思うわけです。さて、私たちが生活していく上で、そういう向きというのはとても大切だということが、歩くことだけではなく考えられるわけですね。つまりそれは私たちの心の向きも同じように大切なものだということが、分かると思います。私たちは向いている方にあるものしか見えません。私たちが向いてない方のですね、別の方角にあるものは見えてこないわけです。そして私たちは向いているその方にあるものについて考えますし、関心を寄せるというのが普通だと思います。今読みました聖書の言葉も、私たちが一体どこを向いているのかということを考えさせてくれるような、そんな聖書の言葉だと思うのです。もう一度ですね、2章の1節ご覧ください。お読みいたします。そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。皆さん、この何よりもまず進めますという言葉に注目していただきたいと思います。何よりもまずという言葉は優先順位を示す言葉です。いろいろと大切なことがあり、やらなければならないことがある。でも何よりもまず必要なことがあり、そして何よりもまず第一とすべきものがあるということを私たちに教えてくれる言葉ですよね。そしてこの何よりもまずの前に、そこでと書かれている言葉が出てきます。一節のですね、一番最初にそこでという言葉ですね、このそこでという言葉は、これより前の話が何であったのかということを私たちに思い起こさせてくれる、そういう接続詞だと思うんですね。2章の前に一体何だったんでしょうか。まあ、2章の前は1章当たり前なんですけれども、その1章で何が書かれていたのかといいますと、ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。テモテへの手紙の第1章では2つのことが主に書かれていました。まず第一に、テモテという人への励ましが語られていました。まあ、テモテが仕えていたエペソという教会で、エペソの教会でいろいろ問題があったようですね。間違ったことを言う人もいれば、それから信仰の道を外れてしまうような人も出てきていたようです。でもそんな手元に向かってですね、頑張りなさい、立派に戦いなさいとパウロから励ましの言葉が語られていたわけです。これが一つ目ですね。そしてさらにパウロ自身の経験してきたことも語られていたと思うのです。パウロがかつてどんなに間違った道を進んでいたのか、思い起こせば本当に胸が痛くなるような、そんな出来事を自分がしてきたのかということをパウロは切々とそこで語っています。でもそんなパウロがイエス・キリストによって救われ、神様に選ばれ、そして私は今の私になったんですという彼の経験について語られていた、それが一章の出来事でありました。さて、そんな風にして主にこの2つのことがまず一章で語られました。そして2章に進んで、そこでという言葉が出てくるわけです。 確かにエペソの教会には問題がありました。若い牧会者であるテモテも励ましを必要としていました。しかしそこで何よりもまずとパウロは言うのです。もう一度ですね、一節を見ていただきましょう。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために、願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。エペソの教会には問題がありました。そしてテモテも励ましを必要としていました。しかし何よりもまず祈りなさいとパウロは進めているのです。この2章1節を見ますと、願い祈り取りなし感謝を捧げなさいというふうに言われていますね。でもこれは4つのことをバラバラのことを同時にやりなさいという意味ではないと思います。この4つすべてが祈りを表す言葉ではないかなと思うのです。そんなふうに理解する方がおそらく自然なんじゃないかなと思うのです。というのも願いを捧げるということはこれは祈りですよね。さらに取りなしを捧げるということも祈りであり、さらに感謝を捧げることもまた祈りであります。ですからこの4つまとめて祈りを進めている言葉だと、そんなふうに受け止めていくことが良いのではないかなと思うのです。そして問題は一体誰のために、また何のために祈るのかということが問題となってくるわけです。パウロは全ての人のために祈りなさいと言っています。全ての人、それから王たちと高い地位にある全ての人のために祈りなさいとも言っています。これはテモテの心の向きを変えさせるための言葉ではないのでしょうか。教会の中に確かに問題がありました。本当に間違ったことを言ったり道を外してしまうような人も出てきていました。しかし何よりもまずあなたの心を教会の内側ではなくて教会の外側に向けなさい。そして全ての人のために、王様や地位のある人たちのために祈りなさいとパウロは進めているのです。なぜならば神様が何よりも願っておられるのは、全ての人が救われて真理を知るようになることだからです。2章の4節ご覧ください。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。そのように書かれてあります。教会というのはいつの時代にも問題を抱えていました。キリスト教会2000年の歴史の中で世界中にいろんなところにいろんな教会が建てられました。でも問題のない教会はなかったんです。ある時はですね、意見が衝突して分裂してしまうようなことも起こりました。ある時は本当に教会が力を落としてもう立ち上がれないのではないかと、そういうことを経験した教会もありました。そしてまたある教会では喜びや感謝が失われて一体何のために集まっているのか分からなくなるような、そんな教会も出てきました。教会はいつでもいろんな問題を抱えてきたのです。しかし教会の使命は、今教会に集まっている人々が安定して安全でいればいいという場所ではないのです。むしろ教会を通して全ての人が救われて神を知り、そして真理を知るようになるということ、それこそが教会の本来の使命だということです。私が神様と出会いました。私が神様によって救われました。イエス・キリストこそが神であり救い主であることを知ったんです。神様感謝します、で終わってはいけないのです。なぜならば神様の願いは私だけが救われることではなく、全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるからです。 1章の11節にこんな言葉が出てくるんですね。スクリーンをちょっと見ていただきましょうか。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。福音を英語ではゴスペルというふうに言うんですね。ゴスペル、ゴスペルという言葉はですね、もともとゴッドスペル、つまり神の綴りというですね、神が綴られたものというところから、来た言葉ですね。つまり神が綴られたもの、神の言葉を表すのがこのゴスペルという言葉の、福音という言葉の意味であります。それからこの福音は別名グッドニュースとも呼ばれます。グッドニュース、良き知らせです。本当に喜ばしい良き知らせ、グッドニュース、これが福音なのです。パウロはこの福音、グッドニュースを聞いて救われた人の一人です。福音すなわちゴスペルによって神の真理を知るものとなりました。でもパウロはそれで終わりにするということはできなかったんです。なぜならば彼はですね、その福音を神様から委ねられたからです。パウロだけが救われて真理を知るための福音ではありません。すべての人が救われて、そして真理を知るための福音、それを神様から委ねられたもの、それがパウロでした。そしてそれはパウロだけではありません。テモテにも、そしてエペソ教会のクリスチャンたちにもこの福音は委ねられていたのです。それゆえに何よりもまずと言われているのです。問題がある、弱さもある、でもまず第一にすべきことがある。パウロはこのように福音を信じて救われた者の使命、福音を信じて神の子供とされた者に委ねられた役割があるということを指し示しているのです。そしてそのためにすべきことは、まず何よりもすべての人のために祈るということでありました。2章に戻りますけれども、こちら2章の1節で興味深い言葉が出てきます。それは王様と地位のある人たちのためにも祈りなさいという言葉が出てくるわけですね。まあ、パウロはそのように進めているわけですけれども、ちょっと不思議に思うんですね。なぜ王様であり、そして高い地位にある全ての人なのでしょうか。パウロはその理由を次のように説明しています。2節と3節お読みいたします。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。すべての人のために祈りなさいと言った後で、パウロはすべての王様、そして高い地にある人たちのためにも祈りなさいと勧めているのです。困難を感じている人とか、問題を感じている人とか、あるいは人々から蔑まれているような、そういう人々のためではありません。ここでもパウロは私たちの心をあるべき方向へと向かわせようとしているのではないかなと思うのです。なぜならば私たちは普通ですね、王様とか高い地位にある人たちのために祈ろうと思わないからですね。皆さん思いますか？どうでしょうか。王様や高い地位の人のために祈ろうというふうに皆さん感じられるでしょうか。この祈りはよく為政者のための祈りだと言われてきました。為政者というのは、この国とか社会を動かしていく政治家を指す言葉ですね。為政者のためにもっと祈ろうという、そういう祈りではないかと言われてきました。もちろん政治家だけが社会を動かしているわけではありません。経済界のリーダーとかですね、いろんな力を持っている人が この社会や国を動かしているわけです。パウロは王様や高い地位にある人のためにも祈りなさいと言っています。まあ、現代で言うならば天皇とかですね、総理大臣とか、あるいは政財界のリーダーたちのために祈りなさいという勧めだと思うのです。どうしてそのような人たちのために祈るのかといえば、それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためだとパウロは言うのです。このテモテへの手紙が書かれたのは紀元60年代だと言われています。おそらく60年代の後半ぐらいではないかとも言われていますけれども、実はこの時代というのは大変な時代でもありました。紀元64年にローマの都において大火事が起きたんですね。ローマの大火と呼ばれる歴史的な大事件でありました。ちょうど先週も、日本で、まあ、山火事が起きてですね、もう延々と燃え続けているというですね、そういうニュースが流れました。実はこの64年に起きたローマの大火においても、なんと1週間にわたってローマの都が燃え続けてしまったというですね、そういう大事件が起きてしまった年なのです。一説によりますと、この火災の原因は新しい都を作るために、なんと当時のローマ皇帝であるネロが自ら火を放ったからではないかと言われているんだそうです。まあ、そういう説があるんですけれども、で皇帝ネロが火をつけたのではないかという噂がですね、このローマの中に、ローマの市街に広がるに及んで、ネロはこれをですね、別の人のせいにしようと考えたんですね。それが実はキリスト教徒であったわけです。その当時ローマにも、そしてローマ帝国の中にもあちこちに教会ができて、少しずつ教会に集う人たちが増えていった時代です。そんな時にネロはですね、このローマの都に火をつけたのはあのキリスト教徒たちだということを言って、その責任をなすりつけようとして、キリスト教徒に対する迫害をこの時から始めたと言われています。このネロによる迫害から始まって、この後キリスト教と教会は長らく迫害の時代を経験することになっていきます。皆さん、この時ですね、テモテがいたのはアジア州第一の都と言われたエペソの町でした。ローマ帝国のお膝元とも呼べるようなこのエペソでパウロは教会を牧会していたわけです。私もですね、ちょうど今から10年ほど前にトルコに旅行しまして、このエペソの町に行ってきました。今でもですね、本当に大きな大規模な遺跡が残っているんですね。そこに行くと、もう本当に大きな円形劇場があったり、それから当時、世界三大図書館と言われたあのエジプトのアレクサンドリア図書館にも並ぶと言われた大きなエペソの図書館、ケルソス図書館というのが、そこに遺跡としてまだ残っているんですね。そんなローマ帝国有数の大都会であったエペソに教会が建てられ、そしてテモテはそのエペソの教会にこの時仕えていたのです。さらにですね、この紀元60年代というのはその終わり頃にユダヤ戦争と呼ばれる戦争が起きた時代でもありました。ユダヤ戦争というのはですね、ユダヤ人によるローマ帝国に対する独立戦争のことをユダヤ戦争と言います。ローマ帝国に反旗を翻し、そして、まあ、果敢にも戦いを挑んでいったわけですね。まあ、しかし多勢に無勢、ローマ帝国の圧倒的な武力の前にやがてユダヤ人たちは沈黙を強いられ、そしてエルサレムの都が陥落するというですね、そういう出来事が起きました。この後ユダヤ人たちは自分たちの国をなくして、もう方々に散らされていく流浪の民となっていくわけです。こんな時代にあって いや、こんな時代だからこそ王たちと高い地位にある全ての人のために祈りなさいとパウロは勧めるのです。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためだけではありません。自分たちの身の安全のためだけに祈りなさいとパウロは勧めていません。そうではなくて、それらの人たちが自分たちを迫害したり、あるいは自分たちが本当に戦争に巻き込まれるようなそういう人々のためにも祈りなさいとパウロは勧めます。なぜならば神様は全ての人が救われることを願っておられるからです。それが王様であれ、高い地位にある人であれ、どんな立場にある人であったとしても、全ての人が救われて、そして真理を知るようになることを神が望んでおられるからです。実際に、教会を迫害し続けたローマ帝国は4世紀の終わり、そうです、ついにキリスト教をその国教として定めることになります。約400年近く続く迫害の時代を経て、しかしパウロの祈りは、テモテの祈りは、エペソ教会の祈りは本当に成就していったということを歴史が証明しているわけです。去年はアメリカで大統領選挙がありました。トランプ対バイデンという、もう本当に熾烈な国を二分するその争いが大統領選挙において行われました。でもその時にアメリカの教会の人々は真剣にですね、この大統領選挙のために祈ったと、そのように報道されているわけです。私たちはどうでしょうか。日本の総理大臣のために、あるいは日本の天皇のために、私たちは祈っているでしょうか。あるいは日本の経済界や、この日本の社会を動かしているようなリーダーたちのために、私たちは祈っているでしょうか。すべての人のために祈りなさいとパウロは勧めているのです。そしてそれは、そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることですとパウロは言うのです。総理大臣をはじめとする政治家たちのために、また天皇とその家族のために、あるいは日本の社会を牽引している政界、財界、そういったリーダーの人たちのためにも、私たちは祈るべきではないのでしょうか。続けて2章の5節をご覧ください。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。テモテに向かって祈ることを勧めた後で、今度はパウロは信仰の告白を宣言するわけです。神が唯一であるということは、ユダヤ人にとってはある意味当たり前のことでした。神はお一人だけだともう信じて疑わない、それがユダヤ人であれば誰にとってもそうでありました。しかし当たり前のことではありますけれども、これはとても大切な信仰の告白でもありました。なぜならば、神ならぬものを神とすることが至るところで横行している時代でもあったからです。エペソというのはですね、本当に近代的な国際都市であったと言われています。もうありとあらゆる民族や人種が集い、そして行き交うような国際的都市、そして多様性に満ちた豊かな町でもありました。東西貿易のですね、拠点にもなって、東からも西からもいろんなものがですね行き交い、そして人々も行き交い、そのことによって町は潤い、経済的にもそして社会的にも豊かな活気あふれる町となっていました。でも同時に、そのエペソは多神教の町でもあったんですね。もうありとあらゆる神々がその町の中に祀られていたと言われています。特にですね、多産の神であったアルテミスという女神がいるんですけれども、このアルテミスのための大神殿が建てられていた、 そういう町であったわけです。その他にも多種多様な神々を崇拝するということがこの町の宗教文化を作っていたそうです。そんなエペソの町にいたテモテにパウロは祈ることを勧めていました。すべての人が救われるようにと祈ることを勧めました。問題はその祈りを一体誰に向かって祈るのかということにあったのです。だからこそパウロは言うのです。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。皇帝ネロによる迫害が間もなく始まろうとしていました。ローマ帝国が政治力、軍事力に物を言わせて、そして人々の生活やそれから命までも支配するような、そんな時代がやってきていました。誰も逆らうことができない強大な力と権力がはびこるような、そんな時代に、そんな社会に教会は置かれていたのです。だからこそパウロは唯一まことの神を告白するのです。ただ一人の救い主であるイエス・キリストを告白するのです。権力ではなく、お金でもなく、宗教でもありません。教会が心を向けるのは唯一まことの救い主イエス・キリストだけでした。キリストだけが神であり、キリストこそが救い主でありました。そしてこのキリストを伝えていくことこそが教会に託された使命であったのです。続けて2章6節7節をご覧ください。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。その証のために私は宣教者、使徒、そして信仰と真理を異邦人に教える教師に任命されました。私は真実を言っていて偽ってはいません。唯一まことの神であるキリストが一体何をなされたのかということをパウロはここで端的に語っています。キリストはご自分を与えてくださったというのです。誰に対してそうされたのでしょうか。すべての人に対してです。つまり私のためであり、そしてあなたのためにキリストはご自分を与えられた、捧げられたというのです。贖いという言葉が出てきますね。贖いというのはもともと商売の用語です。ビジネスの言葉なんですね。それは失われたものを取り戻す行為を指す言葉です。大きなお金を支払って失われたものを取り戻すこと、それが贖いということなんです。すなわちキリストは失われていた人を取り戻すためにご自分を代価として支払ってくださった、そして私たちを取り戻してくださったというのです。でもそんなキリストを誰であるのかということを知らない人々がまだまだたくさんいます。キリストが自分のためにしてくれたことに気がついていない人がたくさんいるのです。ここに教会の使命があります。教会に託された大切なメッセージがあるのです。証という言葉も出てきます。この証というのはですね、福音に置き換えても良い言葉だと思います。証、証言のことですね。これは福音を指す言葉です。キリストが私のためにご自分を与えてくださいました、これこそが証であり福音であり、そしてグッドニュースなのです。パウロはこの証のために、証言のために選ばれた人でありました。この福音を託され、そして委ねられたのがパウロという人でした。パウロだけでしょうか。あるいはテモテだけでしょうか。そうではありません。信じて救われた全ての人に委ねられ、そして全ての教会に託された使命、それがこの証の務めであります。キリストの証、キリストの福音、このグッドニュース、良き知らせを全ての人に伝えていくということが私たち教会に託された使命であるというのです。
パウロはテモテに対して何よりもまずと言って最も大切な最も優先順位の高いことを指し示しました。それは祈りを捧げることであり、そしてキリストを明かしし、キリストの福音を伝えていくということでありました。なぜならば神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるからです。テモテはこの時教会の問題とまた教会の混乱の中で自信を失っていたのかもしれません。本当にもう力を落としてですね、やる気をなくしかけていたのかもしれません。テモテもそしてエペソの教会もこの時決して良い状態ではなかったと思うのです。だからこそパウロは向きを定めるようにとテモテに勧めるのです。あなたの向いているその方向は正しいのか、あなたがこれから進んでいこうとするその向きは合っているのかということをパウロは投げかけているのではないでしょうか。私たちも今の時代そして今の社会の中でいろんなものに心を揺さぶられることだと思います。私たちは今コロナウイルスのことがやはり気になって仕方がないと思います。あるいは世界や日本の経済がこれからどうなっていくのかということがもう本当に心配でなりません。そしてそれだけではなくいろんな問題が自分自身にもそして私たちの周りにも山積みとなっている、そんなことをしばしば見せられるのです。でもだからこそパウロが言った何よりもまずという言葉を今晩受け止めていきたいと思うのです。私たちにとっての何よりもまず、それは一体何なのでしょうか。私たちが何よりもまず第一とすべきことは一体何なのでしょうか。今日で2月は終わりです。明日から3月、新しい月が始まっていきます。私たちは新しい月一体どこに向かって進んでいくのでしょうか。今週1週間私たちの進むべき向きは一体どこに向いているのでしょうか。神様お一人お一人が皆さんに語りかけられているその言葉をぜひ聞いて受け止めていただければと思うのです。お祈りをさせていただきます。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神様、今日で2月が終わりを迎えようとしています。新しい年が明けて2ヶ月が過ぎようとしています。私たちの生活は相変わらず忙しく、いろんなものに追われているようなそんな日々を過ごしていると思います。新型コロナウイルスの感染拡大はまだ収束しているわけではありません。またワクチンの接種も始まったばかりであり、私たちの不安はなお続いていくように思われます。これらに加え私たちの生活の中に突然のように起こってくる問題があります。私たちを苦しめ悩ませ傷つけていくような問題がたびたび起きてくるのです。エペソの教会に仕えていたテモテにとっても同じような悩み苦しみがあったようです。それでもパウロはテモテにとってまたエペソの教会にとっての優先順位が何であるのか、何にまず心を向けるべきかを指し示しているのだと思います。神様、私たちにとっての何よりもまずが何であるのかを今私たちに教えてください。そして第一とすべきものを第一とし、大切な事柄のために時間や力や思いを注いでいくことができるようにしてください。そして今週も、そして明日から新しく始まっていく3月の歩みも、あなたの助けと導きの中であなたと共に歩むものとさせてくださいますように。私たちの救い主、助け主、導き主である主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答してあなたが全てだと賛美を持って告白していきたいと思います。お立ちください。最後に栄光のために私たちが作り変えられるように栄光から栄光へと賛美したいと思います。
No, no. なる主よ今我が子
と思います。